QIC。
こちらは東京都墨田区からいただきました52歳ウェブデザイナー、ラジオネーム貯金原人。
ありがとうございます。
たたたた大変です。サハラ砂漠で見つかった火星からの隕石が競売にかけられまして、およそ7億8000万円で落札されました。拾いたい。どこかに落ちてないでしょうかということをいただきました。火星からやってきたとされる隕石は現在地球上で400個ほど見つかっているというふうに確か記憶しておりますけど、ひょっとするとキラウさん の, あの家の庭に落ちてるかもしれませんが、あったらどうしますか。
でもそれって本当に自分家に落ちてきたら自分のものとして売っていいんですか。
はい、大丈夫です。
そうなんですね。
ラッキーですよ。
そしたら売りたいですね。
ちなみにこの今回のこの、7億8000万円で落札されたというこの火星からの隕石、重さは 24.6 キロありました。そこそこでかいです。でこれはどういうものかというと、火星に、まあ、何らかの天体が衝突しまして、で火星のその表面のいろんな地面やら岩石やら何やらがドバーンと吹き飛ばされて、でそれが宇宙を旅して地球までやってきて、地球の引力圏に引き込まれ、そして地球の地面まで落ちてきたと。でちっちゃいやつは当然大気との摩擦熱で燃え尽きたりするわけですけど、まあ、そこそこの大きいものは燃え残って地面にドーンと落ちてくると。でそれをまあラッキーにも拾った人がいて、これはどなたかは発表になってませんけれど、まあ、このサザビーズの、オークションにそれを出品したところ、今回7億8000万円という、まあ隕石のオークションという点でいうと過去最高額ということだそうです。大体まあ1億円近くいく隕石ってのはまあ割とありますけどね。でも7億8000万っていうのはちょっとないですね。まあまあ、大きさもそうだし、まあ、その何よりも火星から来たというのがやっぱ大きいんでしょうね。まあ例えば隕石がまあ、あなたの庭に降ってきました。どうしましょう。
どうしましょうって、
拾いに行かねえかんって、拾いに。
どうしましょう。だから売りますよ、売れるな。
いやでもほら、いきなりは触れないじゃん。
暑いからってことですか。
暑いし、ほらひょっとしたらそこからなんか放射能が出てたりしたら嫌じゃん。
そういうことです
か。あるいはこう未知のウイルスか何かが宇宙からやってくる、SF アンドロメダみたいなことが起きるかもしれないよ。
まあなんか大きさにもよりますけどね。
まあ、大抵ね、それが隕石であるかどうかわからないってことになりますから、大抵まあ、博物館とか大学の研究所とかそういったところにまあ話が行くわけですよ。でそういう専門家がやってきて調査をするわけですけど、必ず言われます、寄付してくれませんかっていうふうに、寄贈していただけませんかっていうふうになるはずです。でそこをこう心を鬼にしてですね、いや、いやです。これは私のもんですから、宝として、我が家の宝にさせていただき、もしくはオークションにかけて現金化いたします、みたいな、この欲たかりっていうふうに思われて、もう、そっちの方に行くか、あるいはこう、高徳心を、の方っていうかね、公のために生かそうというふうにするか、まあ、キラウエユコがそれは2つに1つの選択に迫られるわけですよ。でこれでその博物館とかに寄贈すれば、キラウエさんはもう立派な人やね、あの人は本当普段からなんかいつも車の中で対向車とかに悪態をついてる人やけど、本当にこの時であんな人とは思わなかったねとかっていうふうに言われる、そんなキラウエ A タイプと、そして普通にニヤニヤしながらオークションにかけて、やった1億だぜとかっつって、それでも近所から後ろ指させるキラウエア優子 B タイプとどっちがいいですか。
いや B タイプでしょ
う。ああそうでしょうね。ありがとうございました。まあ まあ、私もどちらかというとそうすると思いますけどもね。隕石で怪我をした人ってのはいるんですよね。まあ、この間もちょっと確か言いましたね。なんか、100年ぶりかなんかにあったんじゃないかな。隕石の破片がぶち当たって怪我なさった人が確かいたと思うんですけど、100年ぐらい前にロシアで、家で編み物をしていたおばあちゃんがいて、で、そこで、隕石が屋根を、ぶち抜いて落っこちてきて、で、床もぶち抜いて、で、地面に当たって地面で破裂して、で、破裂したその飛び散ったやつがもう一遍床を貫いて、で、2階のどっか部屋かなんかにいたおばあちゃんの太ももを貫通して落ちたというのが確かありましたね。で、今までの歴史の中で隕石にぶち当たって死んだ人とかおるんやろな、一人ぐらいは。まあ、記録にはないですけどね。まあ、でも本当、落札価格$5,296,000、日本円にしておよそ7億8,000万円、出品者落札者ともに明らかにされていませんと。この隕石は火星に小惑星が衝突した際に発生し、2億キロ以上を移動して地球に落下したとみられるということです。すごいですね。で、これ隕石が無事に大気圏を通過し、海ではなく砂漠に落下したこと、隕石であると認識できる人によって発見されたことは、まあ、信じられない偶然だということだそうです。で、この隕石は地質学的なタイムカプセルでもあり、火星そのものを理解するための、鍵となるものだとしてますけど、研究に使えないんじゃしょうがないですけどもね、どうするんですよね、これ、ということです。まあ、サハラ砂漠で見つかったと。サハラ砂漠とか、ゴビ砂漠だとか、ああいったところでこういう隕石ハンターっていう人がいましてね、隕石を見つけるためだけに、そんと、毎日毎日、這いずり回ってる人がいましてね。で、その人の目標っていうのは、一個隕石を見つければいいんだと。で、一生死ぬまでの間に1個見つければ十分ペイできるっていう、相当に気の長いようなことを仕事をしてる人がいるんですけど、まああれもね、すごい根性だなと思いますけど、まあなかなかね、いい隕石なんてのは見つからないもんでして、ただし例えば流れ星の燃えかすっていうのは案外簡単に見つけられます。これは例えば顕微鏡で使うプレパラートってガラス板がありますけど、あれの表面に薄くワセリンを塗ってですね、ほんで外にずっと置いとくんですよ。で、まあ2、3日置いといて、それを持ってきて顕微鏡で見ますとね、まあいろんなホコリとか花粉とかそういったやつの中に、本当に綺麗なまん丸のですね、ガラス玉、ビーズのようなね、もうほんとガラス玉です。ガラス玉の小さいガラス玉なんですよ。黒曜石みたいな感じので、これが何かというと流星の燃え残りの可能性が非常に高くて、それを流星の塵と書きまして流星塵と言うんですけど、これは割と簡単に見つかります。毎日のとんでもない数の流れ星が実は流れているので、それの燃え残りのそういったものっていうのはもうゆっくりと時間をかけてその空から降ってきてるんですよ。で、まあそれをその研究するというのもこれから夏休みの課題としてですね、お子たちの夏休みの課題に、これやると多分賞取れますよ。なのでぜひお子様にご提案いただければというふうに思いますね。続きまして、東京都江戸川区からいただきました。43歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
選挙ってお金もかかるし、何かと分断の種にもなるし、関わってる人たちにとっては無駄なエネルギーの消費でもあるし、無党派の乱で言ってた抽選制って悪くないと思い始めてますってことでありました。まあ今回もまああちこちで選挙のその演説のその会場で、そのなんていうんですか、反対運動する人たちが、しばき隊とかいろいろいるようですけど、そういったのがわーってやってきて、それでまあ揉み合いになったりとか、 警察沙汰になったりとか、何やってんだろうなと思いながら私見てますけどね。で、あの、何人かは、榎木田信右衛門が、例えば大石晃子の、あの、街頭演説に突入するんじゃないかとワクワクしてる人がいるようですけど、私はそんな、あの、無駄なエネルギーは使いたくないんで、暑いし、あの、もう全く行く気がなかったんで、一回も行ってないんですけど、で、あの、こっちはもう空中戦専門なんで、ネット上でもう、あの、叩きまくってるわけですが、で、まあ、そのうち、まあ、地上戦に、発展することも考えてはいますけど、だからそういうようなね、そういう対立とか分断とかっていう愚かな行為ということになっていくのかなというふうに思ったりするんですけど、本当につまんねえなというふうに思いますんで、それやっぱり政党というものがあって、まあ、旗印を鮮明にするからだと思うんですけど、私なんかやっぱ、政治家になりたいっていう人がいたら、とりあえず、次選で、登録をしましてね、その国のそういう選挙管理委員会、のホームページみたいなところから、まあ、その住所、氏名、年齢、連絡先、そして、自分の思想、心情、例えばどういう、これ、例えば、もう、それこそ200項目ぐらいあって、それについてどういうふうな考えであるっていうのを全部書き込んでもらって、で、その上で登録されると、これで、まあ、政治家になる入り口がそこですよね。で、そこで、それが決まった日が来ますと、自動的に抽選が行われて、それで、とりあえず、全国で2000人ぐらいが、国会議員っていうふうになってですね。で、この人たちは別に国会に行かなくていいんで、家で、専門の端末が送られてくるんで、その端末を使って、自分の、意見を、発表したり、あるいは投票したりすることができるというシステムになっていて、で、これは他人に、譲渡したりすることはもちろん法律で禁じられてるし、もちろんそのシステム的に、その人じゃないと、起動しないみたいなね、指紋認証とか、あるいは瞳孔で、目のその、眼底の模様でとか、いろんなそういう何重にもそういう、セキュリティがあってですね。で、独自のプロトコルで通信が行われるという、そういうような形で、まあ、端末があって、投票するとかっていうことになれば、なんか、お金もそんなかかんないし、で、議員は2000人ぐらい増えるんだけど、これ給料がもうほとんどもうボランティアみたいなもんなんで、その一月にもう本当にまあ、5万円ぐらいでいいんじゃないですかみたいな感じで、仕事辞めなくて大丈夫ですからみたいな感じで、で、やったらもうちょっと早めにいろんなことが決められるだろうし、そして、なんか面白いことになるような気がしてるんです。まだ、それが本当にいいかどうかはまだ、わかんなくて、今、そういうのを、みんなでアイデアを出し合って、アイデアの、問題点だとか、よりここをいじったらもっと良くなるねとかっていう、そういうのをこうブラッシュアップしていく、そういうことを楽しもうっていうのが、無党派の乱なんですよ。なので、そういうのをこうやれたらいいなと、今は思ってるんですけどね。だから、今すぐ抽選にしたいとか、なんとかっていう話ではないです。で、いきなりやったってうまくいかないと思うんで、やっぱりお膳立てとか準備っていうのはやっぱり時間かかるだろうなというふうに思ってますけど、ただ今の選挙って、なんかね、木田さんも熊本で選挙戦どっかで見て、演説かなんか見たかもしれないですけど、なんか今の選挙に関する思いとか感想とかなんかありますか？
いやー、だから今もほら周りでっていうか道路とかでね、車使って選挙カーで宣伝してるじゃないですか、なんかそれもなんかもう古いのかなって思いますけどね。
まあ名前を連呼されてもね
そう、
まあ基本あれ名前を覚えてもらうっていうのがあるから、まあ連呼するのは分からんじゃないんですけど、だからといってそれで本当に入れるだろうかって思ったりだよね、俺。で、
だから難しいな、今の時代はちょっともう違うのかなとは思いますけど。
まあね、2023年の統一地方選挙の時の前島和樹の凱旋車でぐるぐる回ってた時は面白かったけどね。あれは。 こんなに面白いかと思うことなかったね。まあ、運転してるのが松田さんで、で、助手席に、前島パパが座り、で、で、真ん中の席に翔ちゃんが座り、で、で、あと、誰や、K 久保さんが座り、で、で、俺が一番後ろに座るっていう、まあ、あの時5人乗ってて、で、で、まあもちろん前島くんがその時にこう入れ替わり立ち替わりで乗ったりしてた時もあったんですけど、で、その、ね、まあ、最初は普通に前島和樹でございます、よろしくお願いいたします、頑張っておりますとかって言ってるんだけど、なんせウグイス嬢とかいないんで全員男でやってましたからね。時々女性のボランティアということで2人ほどお手伝いいただいたりしてましたけど、基本的にもうおっさんでやってましたんで、で特にケイクボさんの名調子がまたなかなかなもので、その前島和樹という名前を一切言わないというね。もう人参には人参の、大根には大根の気持ちがありますとかって、何が言いたいんですかそれって。そのポエムはやめてくださいとかって、もう松田さんがせめてちょっと前島って名前言ってくれませんかとかつって言い始めて、あ、ごめんごめんとかつで、今度マイク変わって翔ちゃんがこうマイク握ると、今度だんだんこう喋ってるうちにテンションが彼は上がってくるんで、でも本当に何ですかね、早口になってくるんですよ。そして強いトーンでこう、前島が今前島こそがとかつってこう話になってって、それもまた味があるなと思って見て、じゃあついて前島パパでとかつったら、息子をよろしくお願いしますとかつって言い始めて、急に息子とか言われても、そこへの道歩いてる人誰のことだか分かんねえだろうとかつって、前島和樹で名前お願いしますとかつって、それで今度だいたい10分交代でマイクをこうリレーしてたんですけど、で、こう、俺にマイクが移ってくると、なんかしないで、こう、西中島の中宇の近くになると俺にマイクが回ってくるんですよ、なんか。それで。で、そうなると、もう俺もテンション上がるんで、こうね、当時20歳の青年に対して吊るし上げを行うような、そんな政治が許されて良いのでしょうかとかつって、大声で、もうほとんどやってることが凱旋右翼なんですけど、もう、でも楽しかったですね。だから、少なくとも凱旋車は、乗ってみた方が楽しいです。外で見てても一つも楽しくないでしょうね。で、まあ、街頭演説、まあ、基本、まあ、街頭演説はもう前島くんがやるわけですよね、あれ。で、時々応援演説で私もやりましたけど、まあ、なんですかね、割と、いろんな人たちが真剣に聞いてくださるっていうか、まあ、自分で言うのもなんですけど、私もやっぱりこうやって喋り慣れてますから、普通に人前でも何のこう臆することなく喋れるんで、普通にお客さんの目見ながら喋るんで、割と聞いてくれるかなっていう感じですよね。そういえば、そうだそうだ、これ収録してるのは19日土曜日なんですけど、今度の火曜日22日は久しぶりに私は人前で、講演をすることになっておりまして、で、まあそんな長くないですよね。10分15分ぐらいですかね。トップバッターの方が現役衆議院議員の方で、で、2番手の方が現役の某、ある市の市議会議長の方で、なぜか鳥が私っていう。で、それで、いろんな、その時はモラルと、メディアとモラルっていうようなテーマで、今回はちょっと語ろうと思ってまして、まあ、受ければいいなと思ってるんですけど、キレイさんもね、演説とか、まあ、今後立候補するにあたって、やっぱり鍛える必要がありますけど、やっぱりどうですか？最終的にはやっぱりしょ、総理大臣の座を目指すっていうふうに伺ってます。
まあ、そんな。
でも、あんたはほら、はい、人前で喋るのは全然、苦になんないでしょ。
人前ってどういう人前ですか？
いや、だからこう不特定多数がいっぱいいるようなところですよ。
え、そういうあのあれはダメですよ。
そういうあれはダメって意味が分からないですけどね。あれってどれですか。
あのそのいっぱい人がいるところの前でとあの立つのはダメですよ。
ああ、そうですか。その割には
人の話ですけど、
ね、その割にはあのねえリレーフォーライフのなんか MC とかやってましたよね。
あれは嫌々ながらやったんですよ。
いやいや、なかなかあの
やらないですよ。
いやいや、なんかねえあの動画にも残ってますけどね。ええ、なんなら
やりなさいって言われたからやった。
今度はあの再構成して YouTube にアップしてもいいかなと思ってますけど。
ええ、やめてください。ええ、はい。
まあ、あの、なんですかね。あの、まあ、慣れですわな、こんなものは。なんで。でも本当にあの、その、慣れてない人で政治家目指してる人とか、これ大丈夫なんかなと思う時あるけど。で、あの、今回、ね、あのどうなのか一部では苦戦してるって話聞きますけど、あの N 国の浜田聡候補とかもう最初の時は本当にひどかったもんな。俺見た時その上昇学園の模擬投票で、でも翌年見たら見違えるように上手くなってたもんな。だからそういう人もいるなというふうにまあ思ったりしてます。だからいろんなあ人それぞれだなという、まあ政治家を目指す人ってのも本当にあのご苦労なこって私は本当絶対に嫌ですけどもね、ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。